聖書を読みいたします。聖書はマルコによる福音書第6章の45節以下です。マルコによる福音書の第6章の45節以下をお読みいたします。マルコによる福音書第6章の45節以下。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸のベトサイダへ先に行かせて、その間にご自分は群衆を解散させられた。群衆と別れてから祈るために山へ行かれた。夕方になると船は湖の真ん中に出ていたが、イエスだけは陸地におられた。ところが逆風のために弟子たちが漕ぎ悩んでいるのを見て、夜が明けること湖の上を歩いて弟子たちのところに行き、そばを通り過ぎようとされた。以上です。先週は免許の更新というものに行ってきました。5年に一度ですね、免許の更新がありまして、いろいろ、何の違反もしてませんでしたので30分の講習で終わったんですが、その時にですね、今回は横断歩道のですね、人がいた時にはきちっと止まるという、そのことをですね、実はこんこんと教えていただきました。広島はですね、10人にですね、の運転手がいたらですね、横断歩道にその人がいたときに10人のうちにですね、2人しかですね、止まらないってですね。でこれはちゃんと決められていて、横断歩道に人がいたときには止まらねばならないという法律、道路交通があるんですけど、それをやっぱり守らないという、そう思うとですね、そうかなと思いながらですね。でその中でですね、見える範囲という話がありまして、若い人とお年寄りではですね、見える範囲がですね、やっぱ違う。お年寄りのですね、横断歩道とか道路の横断とかの時の事故が本当に多いですね。これなぜかっていうことを調べてみたらですね、で若い人っていうのは大体見える範囲っていうのが180度以上に見えるだそうですね。だから、こっち見てこっち見てって見たら相当見えるんですね。ところがお年寄りっていうのはもうこれぐらい の視野しかないので、右見て左見てって思って、いつ今までの通りにこうやって見て、車がいないと思ったとしても、実はですね、見えてないという、そのことをですね、その運転する人たちが、お年寄りがそこに来たらお年寄りの視野っていうのは見えてないっていうことをまず自覚してくださいねというですね。でその中でですね、自分が見てる風景と、その歩いてる人が見てる風景とは違うんですっていうですね、ああ確かにそうだなってですね、自分が見てる風景が人も一緒に見てると思ったらそれは大間違いですね。そう思うとですね、右目と左目をこうやって交互につぶってみて見える風景は全く違うけども、私たちは同じ風景を右目も左目も見てると思ってるという、そこがやっぱり一番ですね、気をつけなきゃいけないこと、ですから相手が見えてるその見え方もですね、やっぱり受け止めていくという、そのことが交通安全に必要なんだということを教えてくださいました。共に生きる上ではですね、相手の見方と自分の見方は違う、それを受け止めるってことも大切です。イエス様は弟子たちをですね、ガリラ湖の向こう岸に先に行かせておられます。イエス様自身は祈るために山に登られたとあります。弟子たちしか乗っていなかった船は逆風に遭い、漕ぎ悩んでいます。逆風という試練の中で動くことができなくなってしまったのが弟子たちでした。その場所で立ち止まりですね、恐れてしまう。その時イエス様は湖の上を歩いて船の方にやって来られた。しかも通り過ぎたって書いてあります。非常におかしな話で、船の方にやって来れるんだったら乗り込めなきゃいけないんですよね。そりゃそうでしょう。こうした弟子たちが漕ぎ悩んでるしですね、大変で恐れでおののいてる船の中にイエス様が来てくださって乗って安心しなさいと言うべきところを、イエス様はですね、そこを通り過ぎたって書いてある。通り過ぎようとされたって書いてあるかな。通り過ぎることによってですね、実は何をされたんだろうですね。船の中に乗って私がいるから大丈夫ではなくして、横を通り過ぎることによってですね、今の漕ぎ悩みというよりもですね、進むべき道ですね、そこを示されたのかかな。通り過ぎるというのを聖書で読んでみると、神っていうのは全て通り過ぎる神ですので、 まあ、それはですね、モーセの前を通り過ぎたりエリアの前を通り過ぎたりされるのが神なので、まあ、自分が神であるってことをイエス様はそこで皆に教えたのかなというふうに思います。まあ、そう思うとイエス様の見方と私たちの見方っていうのは全然違うってことですね。そしてイエス様が何を見ておられたのかを知ることが大切だと思います。で、あるカレンダーをですね、見てみたらですね、こういうふうなですね、言葉がありました。一歩進めば景色はもう変わる。一歩進めば景色も変わる。ね、まあ、田園風景にローカル列車がですね、走っている絵が添えられていまして、ふーん、そうだなと思ってですね、眺めていました。そうだな、一歩進めば景色も変わる。確かにですね、同じ景色ではない。進んだところにある景色はその景色。その景色にですね、気づく余裕が、心の余裕があるかなというふうに思うのです。一歩進んだらそこで鳥が見えてくるかもしれない。また、虫が見えてくるかもしれない。木が見え方も違ってくるかもしれない。そのことに私たちは気づいているかという、まあ、イエス様が示そうとされたのは一歩前に進んだ風景、それは弟子たちが恐れおののき、怖がってる一歩進んでイエス様に従って一歩進んだ時にそこに平安があるというイエスを神と認めるという、まあ、そのところに一番の平安があるという見え方をされたんじゃないかなと思います。イエス様は逆風の中で弟子たちの乗った船の横を通り過ぎようとされています。まあ、そこにとどまらないで一歩先に進まれるのです。現実の厳しい社会の中で前に進めないでいる私たちに向かって一歩前に進むということをイエス様は今日教えられています。まあ、コロナ禍の中にあって本当に立ち止まることがたくさんあるし、失恋もあるし、悩みもあるし、それはコロナだけじゃなくして私たちの人生の中にはいろいろな大変な試練とか苦難とかもあります。じゃあそこに神はとどまっているか。神はそこにはとどまらない。そこから一歩先に進んでおられる。その先にそのおられるイエス様をですね、信じて従っていくときに私たちはその試練や苦悩やまた困難から抜け出していくことのできる大いなる恵みをいただけるんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が共にいて守ってくださいます。どうかイエス様が私たちの前を一歩先に進んでいかれます。その後ろ姿に私たちが従うことができますように、イエス様の御言葉である私に従いなさいを今日も私たち一人一人が心に留めることができるようにしてください。広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテン牧師、他人より幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員、今日も事故や気合い病気、新型コロナから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのあるうちにある方々が、イエス様が寄り添っていただいて、恵みの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。御子イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。